フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
こんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。ですね、先週行ってきましたよ。木金土日と4日間、名古屋京都名古屋京都というね、もうアホみたいなスケジュールでしたけどもね、木曜と金曜が元子供バンドでね、ベースを弾いていらっしゃいました湯川東弁さんと、センチメンタルシティロマンスの中野徳夫さん、このお二人による徳弁というユニットと僕とで、徳弁 VS エースというねライブを2日間名古屋京都で、やりまして、で土曜日が僕また名古屋に戻ってきて、リトルビレッジというねお店で一人でアコースティックをやりましてね、そして日曜日またこの京都へ行って、秋人くんと、お盆もやっぱり浴衣でショースペシャルということでね、4日間僕はアコースティックのライブをやってきたんですけどもね、まあなんとかギリギリ4日間、そうですね、自分でまあまあ納得できるステージが4日間なんとか やりきれたかな、歌いきれたかなと、思ってるんですけども、まあそれにしてもね疲れましてね、特に前半の2日間がね、もう徳尾さんのなんというかパワフルなキャラクターがすごいんですね。でそれをねまた横で、東弁さんがねすかさずツッコミを入れるというね、もう絶妙のコンビネーションでございまして、私間に挟まれてね右向いたり左向いたりしてで木曜金曜特弁とねご一緒させていただいたんですけども、土曜日日曜日特弁は、その後岐阜県の中津川と、山梨県の甲府でライブがあるということでね、金曜日の夜、京都のライブをね2日目終えて、みんなで打ち上げ行ったんですけども、東弁さんがですね、エースいいなお前今日で解放されるんだろう俺はあと2日間あいつと一緒だよってげっそりした顔してましたけどねでもね本当特弁素晴らしいです。で東弁さんが曲によってねベースを弾いたりアコースティックを弾いたり、もちろん歌も歌われますしね、また東弁さんの歌がまたすごくいいんですね。徳尾さんの歌もギターも素晴らしいですけど、ほんで徳尾さんも曲によってはエレキギターを弾いたりとかね、非常にバリエーションに富んだ、素晴らしいライブで、でまた3人で最後たっぷりと曲をねいっぱいやらせていただきまして、面白い曲もやらせていただきましてねすごく楽しかったです。特弁は、以前東京の方でね2回ぐらい2回ですね ご一緒させていただいたんですけども、それ以外はやったことなかったんで、今回初めて特弁 VS エースを見るという方がね、たくさんいらっしゃってくださったんですけども、まあ皆さんすごく喜んでくださいましてですねまたぜひ見たいというお声がたくさんありまして、本当に嬉しい限りなんですけども、まあそうですね、年に数回かな僕も体力的にも精神的にもね、大変疲れるんでね、そうしょっちゅうはなかなか、でもすごく勉強になりますしね、いい経験をさせていただきました。本当に楽しい2日間を終えて、そして、名古屋で一人で、このねリトルビレッジという店が、まあアコースティックでやるのは初めてでね、前回これ方さんと一緒にピュアコレエースというね、ライブをやらせていただいたんですけども、一人でアコースティックフルでやるのは今回が初めてでね、やっぱりねすごく音がいいです。リトルビレッジ今池というところなんですけどもね、で60人ぐらい入ったらもういっぱいになっちゃってね、今回おかげさまでソールドアウトになったんですけども、まあ名古屋でアコースティックは非常に久しぶりなんで、どれどれって感じでね、ソールドアウトになってしまいましたけども、まあ今後はそんなこともないと思いますんで、そうですね、スペース的にちょうどいいんじゃないかな。で本当に音がねふくよかで、艶やかでいい音なんですよ。作りとしてはライブハウスというよりはなんかカフェみたいな感じなんですけども、ちょっとびっくりするほど音が良くてですね、もう名古屋いろんなとこでやって、いいお店をこう探しながらね、いろんなとこでやってたんですけども、やっといいお店に出会えたんで、他にももちろんいっぱいありますよ、名古屋はいいライブハウスが。ただ僕が一人でアコースティックやるその規模としてはちょっと会場が広すぎるかなというところばっかりなんでね、多分リトルビレッジがすごくいいんではないかなと思います。今後リトルビレッジを根城に、名古屋でのアコースティックをね展開しさせていただければいいかなと思っております。で本当に4日目疲れてどうしようかと思ったんですけども、でも秋人くんとね2人で、もう秋人くんとはもう何度も一緒にやってますんで、すごくリラックスできて、いいパフォーマンスができたんではないかなと。また秋人くんともね面白い曲を先月もやりましたけども、面白い曲をね一緒にやりましてね、すごく本当に楽しかったです4日間、ご来場くださった皆さん本当にありがとうございました。でね、毎日毎日京都と名古屋こう行き来するんですけども、新幹線で35分なんですね。ほんとね、ゆっくりお弁当を食べてる時間がないので、どうしようどうしようと思って、まず初日の名古屋終わって翌日京都に行くときはね、もうこれだ、天むすですよ、天むす、ね、天むす5個入りちょうどいいんですね、美味しいんですよ。天むすはやっぱりおすすめですね。ついてくるキャラ吹きがまたね美味しいんですね。で今度また京都から名古屋に戻るときどうしよう、また35分だ、ゆっくりお弁当食べてる時間ないなと思ったときに、今話題のですね、しずやのカルネというのがねありまして、これが美味しいです。パンですけどもね、バンズの間にハムとオニオンが挟まったね、しずやのカルネ、これがね本当に美味しいです。京都駅八丈口のね1階のコンコースの中にしずやがありまして、そこではもういろんな種類のパンが売ってて、もう昔から有名なお店なんですけどもね、そこが最近なんかマスコミに取り上げられて、有名になったみたいですけども、本当に美味しいです。で新幹線の改札で入った中にもね、駅弁売り場のとこにしずやのコーナーというかありまして、4種類ぐらいかな売ってます。もうカルネが何たっておすすめですね。もう僕はこの4日間、天むすカルネ、天むすカルネって食事をお昼ご飯を食べましたけどもね、もうぜひ京都に行った際はしずやのカルネ、召し上がってみてください。さあ、一通お便り紹介しましょう。エースさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。フェイス2エースを知って、京都トガトガの単独班に初参加してから足掛け4年、京都大阪のライブに限り出没しておりました。それ以外については、初めての場所なんて絶対迷うし、帰りの電車に乗り遅れて帰れなくなるのが想像できるし、泊まりなんて無理だし、と二の足を踏んでいました。そんな話をしていたらファントモさんに一緒に行こうかと誘っていただき、 連れて帰ってくれると確約を取って、急遽都合をつけて5月の神戸チキンジョージコレちゃんエースちゃんに参加いたしました。ライブ前には南京町に連れて行ってもらい、お土産を買ったり、生田神社にもお参りしたり、プチ観光も楽しみました。チキンジョージは広くてびっくり、お客さんもたくさん。金曜日とあってかスーツ姿の男性が後ろの方にちらほら。なんか大人なライブハウスって感じがします。音も違いますね。うまく言えないけど、座る場所にもよるかとも思いますが、箱によってこんなに違うとは。ライブってそれぞれ違うし、みんないいし、やっぱりもっと他の場所にも参加したくなりました。そのためには方向音痴直さないと。今更なんとかなるでしょうか。コレちゃんエースちゃんで初めてのフェイストゥーエースの曲あり、相変わらずのコレちゃんの MC 放置や、長谷川さんのクールなちょっと毒のあるツッコミ、楽しそうに聴いているエースさん、おねり、あ、このベースのね、おねりをしたくてもステージから降りられずじれったそうな石川さん、さすがエースさん、降りるための台かっこビールケースだったようなを持ってきてさっとセッティング。こんなとこでも息の合ったところを見せていただきました。楽しかったライブも終わり、ご挨拶する間もなく帰途へ。ここまでは楽勝でもね、帰りは景色が違うんです。駅までの道の飲み屋の明かりが眩しくて、二度ほどそっちじゃないよと軌道修正されて、ようやく三宮の駅に着きました。やっぱり一人じゃダメでした。もう一回連れて行ってもらったら、その次からは行けそうです。神戸をクリアできたら次はどこあたりに行けそうでしょうか。ということでね、頑張ってください。なかなかね、方向音痴ってのは治らないと思いますけども、なんか一つあれですよ、ランドマークというかね、目印を見つけて、ここを右とかね、いうふうに覚えるといいんじゃないでしょうかね。リコリンさんから。リクエストをいただいております。コレちゃんエースちゃんでもやってほしいって書いてありますけどもね、ちょっと難しいと思いますけども、いずれ挑戦できたらしたいと思います。今日の1曲目聞いてください。フェイストゥーエースで未来。それでは、引き続きお便りをね、どんどん紹介していこうと思います。A さん、倉木さん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。行ってきました、トガトガバンドライブ。ツアーも後半残すところ1本だそうで、 A さんがこれを読むときは怒涛の浴衣ライブ真っ最中ですね。ああ、そうですね。でもやっぱりライブの感想を書かなきゃと思ってキーボードを打ち始めたんですが、なかなかぴったりとくる感想文が思いつかず悩んでいます。もちろん楽しかったんですよ。でもいつもそればっかりじゃないですか。そんなワンパターンの感想から抜け出したいです。 何かピンポイントで感想を書ければいいんですが、とうだうだ書いていないで早く書けよって話ですね。でも曲名書いちゃっていい？前半戦は終わってるんだから良いですね。やっぱストリートゲームス好きです。あれを聞くと7年前に A さんを見つけたこと蘇ってきます。かっこよくてすぐにファンになりました。今ももちろんかっこいいですよ。年齢を重ねてもどんどん素敵になってますもん。そうですか、ありがとうございます。で、ちょっと思い出しました。ライブが始まる前、ファントモさんと年齢の話をしてたんです。Aさんも知っての通り、私もまあそこそこの年でしょ。そのファントモさんが言うには、今日が一番若いって。最初何言ってんだか分かんなかったんですが、年齢がいくつでも自分にとっては今が一番若い。明日より今日が若い。だから明後日より明日が若いってことですやん。何言ってんだか分かんない。まあそんな話をして年なんて気にしないっていう結論。そんなこんなでライブも始まり、いつものように楽しい時間は流れ、気がつけばライブの帰りにビールたらふく飲んでおっさん化し、酔った勢いで日記を書き、ファントモさんに突っ込まれ爆睡して、翌日余韻に浸り仕事が手につかず現在に至る。なんちゃって。そんなん飽きません。ライブに行けば元気をもらって頑張れる、それがライブの醍醐味ですもんね。ライブ後に飲みすぎるのがダメなんですね。反省。ここまで書いて読み返した。なんだこのお便り。でもいつもと違うような感じなので送信しちゃいます。ハリソンでした。ということでね、いつもと違うような感じしたんですか。一緒な感じがしますが。でもね、ハリソンさんいつもありがとうございますね。もう一ついきましょう。Sさん、クラゲさん、こんばんは。東京都のモカです。さて、先日の放送で柔軟剤の匂いが強すぎるという投稿の際、Sさんが昔ホテルにあった小さめの石鹸を服のポケットに入れておくという話をされていましたよね。はいはい、それを聞いてピンときました。石鹸は芳香剤代わりになるのかも。ちょうどリビングに置いてある芳香剤がもう少しで終わります。ドラッグストアで新しいものを買おうと思っていましたが、洗面台の下には贈答品でいただいた石鹸が箱ごと眠っています。最近はボディーソープやハンドソープを使っているのでなかなか減らなくて。あ、そうですよね、あの固形の石鹸ってなかなか使うことないですもんね。玄関、リビング、クローゼットと結構な数なので、これを石鹸に置き換えれば一石二鳥です。柔軟剤と同じく芳香剤も買って封を切るまでどんな香りかがわからないので、時々こんなはずじゃなかったのにと失敗することもあるのですが、石鹸で失敗はあまりないですもんね。試しに玄関に紙に包んだままの石鹸を置いてみたところ、近くを通るたびにほのかに香っていい感じです。良いアイデアのヒントをいただきありがとうございました。あ、それとエースさんはとてもすがすがしい良い匂いがすると巷の噂で聞いたことがあります。石鹸の話を聞いてなるほどとしごく納得しました。また実家ではタンスの引き出しに石鹸を入れていました。タンスを開けた時にほんのり爽やかな感じがするんですよね。これって他の家庭でもやってるんでしょうか。本格的な暑さも到来し、体力を消耗する時期になりました。移動も多く、ステージでも燃焼しまくると思いますので、くれぐれも、ご自愛くださいませということでね。そうなんですよ、石鹸の匂いは一番当たり障りがないというかね、誰が嗅いでもいい匂いっていうね、感じがするんで、やっぱり香水とか芳香剤とかってきつすぎることの方が多いじゃないですか。だから石鹸がいいかなと思ってるんですけどね。ただあれですね、タンスの中にっていうのはどうなんでしょう。ちょっとあれですよ、気温によってはね、夏場とかちょっと石鹸が溶けたり、そんなことはないか。でもなんか衣類にまずいことになるとちょっとあれなんで、タンスの中というのはあまりお勧めできませんね。やっぱり防虫剤の方がね、いいんじゃないですか。どんどん防虫、どんどん防虫。ね、いやでも本当に石鹸の匂いはいいですよ。だから玄関とかに置くのもいいですよね、ありですよね。うん。で、紙に包んだものが絶対いいと思います。ほこりとか被るとね、結構石鹸汚くなりますからね。ぜひ皆さんもちょっとお試しあれということで、はい。東京都のモカさん、ありがとうございました。さあ、次。 S さん、クラゲさん、こんばんは。新潟県のジュンです。7月、土砂降りの土曜日、近所のスーパーに行くかのように子供たちを車に乗せ、高速道路を3時間走って上田市のイオンで行われたエースさんのミニライブに行ってきましたってことでね、あの新潟県のジュンさん、先週でしたっけ、あの翌日の映劇に来てくださったというお便りをね、読ませていただきましたけども、前日の、ね、イオンのミニライブも来てくださったんですね。ありがとうございます。無料のライブのイメージをはるかに超え、ちゃんとステージと客席があり、まるで単独犯みたいで、エースさんのパフォーマンスを堪能できました。さすが我が子だけあって、演奏したフェイス2エースの曲は全て聞いたことあると言っていました。ただ3歳の娘が、月下賞の最後にいつまでもと密かにハモったり、エースさんに握手していただく際、うまい棒を手に持ったままだったり大変失礼いたしました。上の子は後から、あれって一人で弾いてたの？と、聞いてきて、ループマシンのことが不思議でならなかったようです。ね、日帰りの弾丸旅行でしたが、地元のお蕎麦をいただいたり、大好きなお伏せの栗羊羹をお土産に買ったりして帰りました。また機会があったら長野県にお邪魔したいです。ということでね。そうなんですよ。今日、この放送、地上波の放送が19日の土曜日ということで、ちょうど今日、あれですね、イオンでミニライブがもう終わってますけどもね、やったところで、明日が、映劇で奥村信也君とライブです。この話はまたちょっと後ほどゆっくり宣伝させていただきますんでね。そうそう、ループマシンというね、機械がありまして、それを踏んで、ギターを弾いて、で、次に踏むと、その踏んだ間の演奏をね、繰り返し繰り返し、リピートしてくれるんですね。だから、コードバッキングをですね、弾きながらそのスイッチを2度踏むと、その2度踏んだ間の演奏がずーっとループされますんで、それに乗せてこうギターソロを弾いたりとかいうね、ことができる、そういう便利な機械があるんですけどね。知らない方が、初めて聞くと、どっから音が出てんだろうってね、思っちゃうかもしれませんけども、最近はもうそういう便利な機械がいっぱいあるんですよ。ねえ。で、何々、地元のお蕎麦、どこで食べたんでしょうね。先週もちょっとお蕎麦の話しましたけどね。あと、大好きなお伏せの栗を、お伏せの栗がまた美味しいんですよ。ね、お伏せってちっちゃな町なんですけどもね、栗が名産でね、すごく美味しいですよ。僕もお伏せの栗をね、いろいろお土産にいただいたりしますけども、いいですね。ぜひまたね、明日どうですか明日演劇で奥村信也君ともね、やりますけども、さあ、そのお話をちょっとさせていただきましょう。明日20日日曜日ですね、上田市の演劇というね、築100年になる、映画館ね、先月もやりましてね、そこでほら、宝塚の女優さんと映画監督とね、お知り合いになれたという話を熱く語りましたけども、そこにまた今度は奥村信也君というね、さだまさしさんの甥っ子なんですけどもね、一人で弾き語りをやってる、もう古い知り合いで、何度も一緒にライブをさせていただいてるんですけども、その信也くんと二人で、演劇でライブをやります。6時開場、6時半開演で、当日券もね、多分ありますから、大丈夫です。まだまだお座席の方余裕あると思いますんでね、もうよろしかったらぜひ。また上田という街がね、とっても僕好きですね。なんか落ち着いた感じで、また、この夏2度目の上田にこう行くわけですね。非常に楽しみでございます。ということで、新潟県のじゅんさんからリクエストをいただいております。娘が大好きな曲です。ということで、今日の2曲で聴いてください。フェイス2エースで月下賞。
ともできなかった届かないこの歌声どこにたどり着くんだろう閉ざされた時の中をさまよい
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、怒涛の4日間を終えてそして今週末は、長野県上田へ行きますんでね、お時間のある方はぜひ日曜日映劇の方へ4時会場4時半開演でございます。よろしくお願いいたします。ということで番組では皆さんからお便りをお待ちしております。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799長野東郵便局支所箱68号薄井峠音楽堂本舗こちらの方までお願いいたします。それでは薄井峠音楽堂本舗またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道覚えてるよあの日のままだね頬月色の風